エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第もう何回目かな、ちょっとよくわかんないですね。
はい、
はい、もういっぱいやってます、はい、東京ミルク放送局です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語る娯楽文化系情報ゲームでーす。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。はい、ということで、
はい、はいはい、ありがとうございます。
本日ですね、
はい、
まあ、ボンシャクさんから、
ボンシャクさんから、
はい、お送りさせていただいてます、
はい、
まあ、公開収録という形で、
そうですね、
まあ、そうですね、はい、地平線を埋める数のお客様、
埋める数を、
あ、はい、ちょうど今、プレデター2を見ながらですね、
プレデター2見ながら、はい、あ、これ名シーン、
名シーン、
名シーン、キャンディー食べるのシーン。ここ好きだな。
終わった終わった終わった、はい、はい、ということで2万人のお客様と一緒に、はい、お送らさせていただいております。
ね、
はい、ありがとうございます。皆さんもう暑い中わざわざ来ていただきまして、
本当にね、もう
ねじゃないよ、
ええ
じゃないよ。
どうなんですか、
何が
始まって、
何を、
2時間40分ぐらい経ちましたよ。
ああ、もうこれが
このあれオープンから
もうね、角ハイボールに関してはね任して、
角ハイボールに関してはもう任せてください。角
ハイボールはすぐ作る、
完璧です、
うん、ビールもなんとなくわかる、
ビールもなんとなくわかる、うん、それ以外は、
まあ、オムライスとか無理だったね。
オムライスちょっと無理ですね、
無理だったね。
さっき僕スコッチの水割り頼んだんですけど、
うん、
あのスコッチ入れた後に何入れようとしたんですか。
焼酎、う
ん、爆弾作ろうとするっていう
死んじゃうからね、そうするとね。
死にますね、
はい、
致死量のやつですね、
はい、
はい、というわけで今回は、
はい、今回は
今回は、
俺たちの、
はい、
洗濯屋ケンちゃんと、
洗濯屋ケンちゃんいいんすかそれは。
いやいいんですかっていうか、今日をわざわざここで収録させてもらってるのは一つ理由があって、
はいはい、
なぜ洗濯屋ケンちゃんをやろうかという話になったかっていうと、
はいはい、
このバーボンシャクさんのマスター、
はい、マスター
つぶさんがですね、
はい、
この、
はい、
まあ、以前、はい、この番組を取り上げた洗濯屋ケンちゃんっていうのを、
はい、
実物を見たことがある
実物を、洗濯屋ケンちゃんっていうのは
だからそもそも何なのかっていう、
そもそもね、はい、そもそも論ですけど、
はい
はい、なんであれですよね、ビデオ VHS デッキがまだ黎明期の頃、
はい、
まだ家庭用が普及し始めた頃に、
ね、
はい、そもそもね、ベータマックスっていうのが、
そうです、
あれはどこでしたっけ、ソニーじゃなくてビクター、
ベータはソニー、
ベータソニー、
はい、
うん、なんかベータマックスが優勢だったんだけど、はい、その後それが急速に廃れて VHS の時代になるみたいな、
うん、そうそう、ベータはね、放送機器とか、はい、業界ではずっと最近まで使われてましたから、
ベータの方がなんかね、画質は良かったりとかっていうね、
はい、
高性能だったって話ありますけど、
はい、
なぜ VHS が勝てたのかというと、
ビクターの VHS がなぜその企画を勝ったのかというと、
はい、
これもあの都市伝説レベルなんですけど、
はい、
僕らからしてみても、
僕
も実物は見たことないんですけど、
はい、
どうやら、
はい、
ビクターの VHS デッキを買うと、うん、
はいはい、
洗濯屋ケンちゃんっていうのがついてたらしいと、
うん、
でこれがどういうものかというと、
はい
はい、初めてのアダルトビデオですよね、
日本初、
はい、それがどうやらついてたらしいで、うちの父、はい、和道も、
和道、はい、
墓石を買う金を、
はい、
黙って VHS デッキ買ってきたんですよで母親にはあのスターウォーズエピソード4がテレビでやるからみたいなことを言って、
はいはい、
子供が見たがってるだろうみたいな感じのことを言ってるわけです、
はいはいはい、
でもね、今考えてみるとね、
はい、
おかしいところしかないんですよ、ね、
ん
あいつ多分ね、
はい、
洗濯屋ケンちゃんを見るために墓石を買わずに VHS デッキを買ったっていう疑惑が、
あ
ります。
あ、やっぱ人様のおセックスを、
はい、
2
週間の間で、ね、2週間ぐらいしたら会うんで、はい、その時ちょっと問い詰めてやろうか
な。あ、問い詰めてください
っていうので有名なあの洗濯屋ケンちゃん
その洗濯屋ケンちゃんの
を、
はい、
このつぶらさんが、
つぶらさんが、はい、
見たことがあると、
なんということ
で、ちょっと今日ゲストじゃないんですけど、
だから戦争を知ってるおじいちゃんみたいなことですよね。
体験談をちょっとお伺い、
ほとんど今いらっしゃらない
と思いますからね、はい、ということで、某尺店長つぶらさんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
はい、
おはようございます。
すごいですね、つぶさん、ちょっとあのマイク今ね、あの皆さんわからないと思うんですけど、聞いてる人はこれ横並びであのいないので、ちょっとつぶさん声
を張
り、
ね、
張っていただけると、
はい、かしこまりました、
はい、と、はい、いうことで、つぶさん、そもそも、
はい、
洗濯ケンちゃんというか、その前の時代ですか、アダルトビデオがないっていうのがどういう生活スタイルだったのかっていうの
どういう生活スタイル、
もともとは、まあ、日活ロマンポールとかそういうのがこう上映で映画館でしか見れなかったよっていうものだったのが、
はいはいはい、
まあ、その ビデオデッキを購入することに特典をつけると、まあ、それが電気屋さんレベル、電気屋さんとかのレベルで出回ってたその何番もとかっていうのがだんだんこう量が増殖されてって
、はい、
で、まあつけるから、その先端が顕著をつけるからこのビデオ買わないから
、あ、うん、うちの父和道もそのパターンだと思います、はい、
で、こう世の大人たちはこう、はい、奮起したわけですよね、はい、家で見れると、
本来は映画館じゃないと見れなかったコンテンツが、
まさかの家で見れるっていうことで、内容は分からなくてもとりあえずもうみんなビデオデッキを買おう、
は
で、ビデオテープを流してみて、おお、こんな内容がっていう、
そもそもだ動画メディアっていうのはなかったんですよね、その業界、
はい、
それまではどういう感じの、
結局その何て言ったんですか、
動画以前、動画より昔の時代はどういう、
まあ、ビニール本、
あ、ビニール本、
ビニール本などっていうものがあって、はい、まあ、漫画本とかああいうのがあって、はい、それこう欲求を満たしたこう昭和の男たちが、
はい、
でこうついにこう動くと、
そんなことがあるわけやない
と、テレビの画面で見れるのかと、
ええ、そういうことはそもそもなかったんですもんね。
なかったんですね。
なんか例えばテレビ番組とかで、例えば深夜番組とかなんかそういうの見れたりとかってあったりしたんですか？
は、自分の、まあ、もうちょっとその後というか、まあ、同時期にそのまあ各民放の夜中のテレビとかで、はいはいはい、そういうのがあって、まあ、
11PM とかですね、
11PM とかいう海賊チャンネルとか、はい、オナデフジとか
はい、
でオナデとフジで、
はい、
やっとその後くらいとかに何年か後かにその女子大生が今日の AV、おすすめの AV を
女子大生を紹介するコーナーがあるんですけど、
それ僕は中学生の頃までありましたからね。
あった、
ありました、ありました、あの大人の絵本とかで、
はいはいはい、
あ、そうですね、まさに、
はい、ありました、ありました、
テレビサイトもどうにかしてみたいってい
う、その1分半ぐらいのやつのこのシーン、そのコーナーだけを僕毎週録画してました、中学生の頃、はい、
その1分半のためだけにね、
同じ毎回同じ時間にやるんで、
はいはいはい、
はい、
はい、やっぱ鶴さんもやっぱそういうのを楽しみに、
そういうもう本当にもうもちろん自分家にはビデオデッキなかったので、もう自分は直接もう民放のものはもう直接もう
直接もう目視するしかないですよね、
目視するしどんな誘惑だろう、土曜日の夜だろう、もう土曜日の夜はもうどこも出かけない、
友達と遊びに行こうとかそういう誘惑、女の子から誘いがあったとしても、
もう偶然、ただ本当にラッキーなことにうちの母親の知人がこう出たルックルックこんにちはの女の能自慢の B 賞のテレビがうちの部屋にこう来たので部屋に自分の部屋に
こんにちはのね、はい、
テレビが来たので、
はい、
まあ普通だったらファミコンのゲームとかやってたのを、
はい、
まあ、
こう見れるんじゃん、
エッチなものが見れる、
見れる、ね、
あ、それはもう夜なんか出てる場合じゃなくて
ダメだもんこの人
みんなそうだったんです
よ、そうなんですよ、みんなそう、
まあ、みんなそうだよね、
いや民放がもう本当
そうだった、そういう時代の中でビデオデッキが出てきて、
出てきて、で、まあ、同時期にあったんですけど、あるのがもう結局限られてしまってる家にしかないというか、うん、
はあはあ、
自分が初めて接したのは友人の電気屋さんの同級生の、あのお店にあったものを、
はいはいはい、
あいつのところに行くとあると、
ビデオデッキがあるん
で、もう一人いたんですけど、もう一人の家は普通にもう今にしかなかったので、
ああダメだな、今じゃダメですね、
今では、友達の家のその電気屋さんの友達のところはこう家の中にある、
ああ
父親も仕事で出てる、
ああいいいいいい、
まさにこう見る、
これはいい環境じゃないですか、
このね視聴チャンス、
でこうみんな同級生でみんなでこう対局をして押しかけて、でこうなんだと言ったら、出てきたのがその洗濯屋ケンちゃんっていうのが、ここで初めて、
その当時中学生ぐらいですか、
中学1年とか2年とか、
ああいい、
多感な時
期、いいですね、
まさにいいですね、
こういろんなことを覚え始めてる頃、
はい、
はいはい、
でこう初めてそこでみんなでこう、だから全員ですよ、こういろんないっぱい10人ぐらい本当にみんなでまとめていっぺんに見て、
うん、
あとは各それぞれみんながここでそいつにこうオファーをし始め
てもう一回見たい、みんなで、あ、そう、鑑賞会を開くわけですね、みんなでいろんな人がいる中で、
いろんな、
でそこから、はい、個別オファーが始まる、
あとはみんなここにオファーをかけ始める
ああいいじゃないですか、はい、でどうだったんですか、やっぱは初めて見て、
いや、もう未だにあのインパクトというか、やっぱり普通にストーリーは全然なんか内容は実はなくて、
大したことないんですよね、
ないですね、ストーリーは、はい、洗濯屋さんがいつも行ってるその愛人さんの、
うんうん、
お金持ちの愛人さんのところに行って、
うん、
なんかこうエッチなことをし始めて、うんうん、で結局その後にその 愛人のお友達と無理やりやってしまうとか、はあはあはあ、でその2つパターンしかなかったような記憶してるんで、多分きっとあんまりそういう
煮絡みってこと、
煮絡みくらいしかなかったようなんですけど、ええ、けどこっちにしてみれば何をこの大人はしてるんだろう、
うん、こうそもそもね、
分かんない、そもそもこう全てが分からない、あの絵しかなんか漫画とかにしか情報がなかったものが全て動き始めた瞬間のこの人類のこどうしてで、みんなも友達もいるし、なんか、いや別にな、さあって何もみんな言葉になってない
けど、大したことないよ、女のという雰囲気ですよね、みんな。
でも、ごめんなさい、本当、女性、うん、女性の、女性世紀を初めて見たんだけど、やっぱそこだったので、こう、衝撃が。
ってことは、無修正だったってことですか？
無修正
ではない。
洗濯屋ケンちゃんは無修正。
無修正。
すげえな。いきなり違法じゃないですか。
なんか後々聞くと、それでこう、それでビデオデッキが売れることになったんだけど、結局スタッフとか出演者の人たちは捕まった、は
い。逮捕されたっていう。
逮捕されましたね。
すごいですね、ビクター。
しかも、
ビクター無修正を流通させて、
しかも女性の方の、それ女性の方の人は、はい、しかもスカウトらしいんですよ。街とかで
街で歩いてるナンパみたいな感じ、
ナンパみたいな、だから本当に今で言う、あの企画もの、
出ませんかみたいな、
素人女子大生ナンパ旅歩くみたいな、
その二人なんか名前は出てこないです
ね。で、いまだにその二人は行方がわからないんです。
行方
が消息がつかめないんですって。
消息取れないでしょ、だって
アメリカのスナフ
ム怖い怖い怖い怖い、
へ
えっていう伝説の。
ちょっと個別でオファーしたら、でやっぱ洗濯屋ケンちゃん以降もいろいろあるわけじゃない。
そうですね。
でどういう文化になっていくんですか、その後は。
結局そういう、まだそれでもやっぱりある家が全然圧倒的に少ないので、でもその電気屋さんの友達もやっぱお父さんもその電気屋さんの絡みでなんかいろいろとあると思うんですけど、はい、いろんなものが出てくる。でその次に出てきたのが
電気屋曰くいろんなものが出て、発掘されるわけですね。
でその後にもうちゃんと俺がじっくり始めてそういう女性のを見たのは田口ゆかりさんっていうそのもうあの方が有名な方、多分ほとんどっていうぐらいもう日本の方はもう全てもうその人のこの人が母って言ってもいいぐらい初めて見たのはもう田口ゆかりって言ってもおかしくないぐらいすごい方で、まあ、その方も本当にすごい激動
の人生、卑弥呼みたいなもんですよね、
卑弥呼みたいな
人生日本史で、日本史で言うところね、
日本史で言う
ところね、
EV 女優
じゃない、田口ゆかりさんとかそういう方がいたり、まあ、海外からトレイシー・ローズさんとか出てきたりとか、いろんな
外人選手も
やってきたりとかして、でそれがまたこうだんだんこうで日活ローンポールなんかそういうのって始まってから、なんとなくこう、まあ、映画のああいうのが廃れてきてビデオがこう主流になってくる、今だったかなっていう。
田口ゆかりさんに調べたらですね、はい、うちの母は消えとためですわ。
知らねえわ知らねえわ
今どっちもギリギリ行くじゃん、うちの母
は消えと母でしたとかそういうことじゃないんです、
ためです。
あそう、
谷村新司さんも特ストリップの時になんか花を送ったことがあるっていう、あ
それぐらい、
彼女のおかげでもう彼女は僕の青春ですって言わしめたって言われてるぐらい、
谷村新司があ
の
スバル
帝王、
帝王がね、下ネタの帝
王
が言うなって
そ
れ、はい、そうなんですね、はい、で例えばじゃあそれをいろいろ見てですよ、はい、でまああのまあいろいろ、まあ、想像力というか、はい、
想像力、
はい、っていうか働く、でも言っても友達んちじゃないですか。
そうなんです、
で例えばじゃあその動画というかそのビデオが例えば自分の家に来るみたいなことはあったんですか。やっぱその
わ結局その友達とか、だから元こう変なやつ、ヤンキーとか、はいはい、力のあるやつは、はい、そいつにちょっと出てろと、いいから、お前そいつに言ってるんですよ、ちょっと出てろと、外に一回ちょっと出てろと、一人にしてくれ、
なんかその
一人にしてくれ、
一人する時間、パワーバランス的には、はい、そんな時間が生まれる瞬間があるんですね。
生まれた瞬間があって、
あ何が行われてるんですかね、一人で、わかんないですね。
たかんでしたけど自分はその言うパワーバランスのパワーを持ってなかったので
言えないですね、
だから、はい、だから自分はずっといつもこうその映像を見たのをもんもんとして持って帰って、うん、頭の中だけでっていう、
あなるほど、念写みたいなもん
ですね、
念写、は
い、頭の中に焼き付け自分それまでも18、17くらいまでのストーリーがするまでそのビデオデッキというものが自宅にとかもなか
った
、
まあまあまあまあ、
それまではちょっとこうずっと念写で、
ビデオ、まあ、僕もそうですね、16、17ぐらいの時にテレビデオが自分のお年玉で買いましたけど、つぶさんもそんな感じです
か。自分は、はい、 それこそ新宿の居酒屋で、北の家族でこう年をごまかして社員になり
大丈夫ですか、言っちゃって大丈夫
ですか、もう今の会社じゃないんで、ペンギンズバーっていうのに入って、はいはい、で寮に入って、で両親にお願いして頼むから買ってくれって、テレビと、うん、14インチのテレビとビデオで借りて、うん、であの初台に寮があったので、はい、で初台にビデオ屋さんがあって、レントリビデオ屋さんがあって、もう設置した時点でもうすぐビデオ屋さん行って、はい、もうアダルトビデオコーナー行って、もうとりあえず借りたい、もう当時の渡瀬ミックとかも大好きだったので、もう10本に決めなきゃいけない、10本までしか
ね、10本上限10本なんです
ね、上限10本、
ついにだからその自由を手に入れた瞬間ですもんね、
一作目は決めた、もう上限じくるみって書いてたんですよ、もうこの人のと思ったんで、2時間ぐらいその中に狭いやつ、ずっとしぶ
ろしぶろしてて、だいたい4畳半ぐらいのスペースがないんだよね、そのスペースを2時間ぐらい。
で、それこそレジの女の子は文化服装のアルバイトの女の子、
専門学校の、はい、
そんなことも
変わってたんだけど、はい、
で、こう10本なんとか選んで、
はい、
よし、もう先生これお願いしますって言って、さ、向こうの店員さんが恥ずかしそうに、すいません、初回の方は8本まで。
いや、恥ずかしい。
日本で、もう一番上の2本見てなかったですよ。もうとりあえずもういいです
よ。うわー、もう精鋭中の精鋭を集めたのにダメ。
もう、で結局8本で2泊3日だったんですけど、結局8本を2泊3日でできるほどのパワーもなくて、初めてのレンタルが延滞になるっていう。
あー、いいですね。
でもそれから、本当はそこからですね、そういういろんな過去のやつも借り始めたり、ホラー映画とそういう好きな映画を借り始めてっていうのはそこから始まったから、
それがこのお店に最終的につながって、
そうですね、今
に至るっていう、あ、いい話じゃないですか、
はい、でも仙台弁健ちゃんのでも多分ほとんどでも日本の方って皆さんそれぐらい
なんかね、うん、ちょっと僕話聞いたら都市伝説だと思ってるらしくて、うん、本当にないんじゃないかっていう、
いや別にちょっとググったら動画いっぱい出てきます
よ、ね、そういうことじゃない、そう話の広がり方がおかしいじゃんってこと、
ね、本当に言われてるのは、あの日本文化で言われてるのは、はい、文化が爆発的に広がるときっていうのは、うん、やっぱエロが絡んだときなんです
ね、基本エロだよね、
だから浮世絵とかがすごい、もう春画があったからだし、
うん、そうそうそう、
だってね、ビデオデッキもそれこそ全部いけないでしょ、うん、スマホがこれだけ広がったのも、うん、あれですよ、エロサイト、
エロサイトね、
エロサイトで動画が見れるって、多分昔だってアイモードとかだと見れない、
まあ見れない、インターネット自身がそうだもんね、
そうそうそう、どっちかっていうと、だからちょっとフルブラウザとかあったけど、やっぱこれも調子悪いんで、うん、じゃあスマホだったら、あ、こんなにみたいな、それですよ、もう今ほとんどスマホ
だ、だから新しい文化が出るっていうのは、新しい文化イコールエロなんだよね、
エロです、
あー、なるほど、そうです、いや、勉強になりますね、まあいろいろね、あとはまあ人それぞれじゃないですか、はい、趣味思考みたいな、どういうのが好きかみたいなのはあれだと思うんですけど、カズハセさん的にはどのメーカーがあ、ちょうど今いたんで、カズハセさん
視界に、
カズハセさん、カズハセさんはやっぱりどのメーカーが一番おすすめなんですか、
そうですね、僕が子供の頃は、はい、あのちょっとまたの話戻りますけど、
ああギルガメ、私はラジオのカズハセさん、
はい、カズハセさん突然、はい、僕は40ちょい前なんですけど、僕らの世代の深夜の楽しみって言えば、あの週末のギルガメシュナイト、
ギルガメシュナイト、はいはいはい、
小室由里とかそこら辺が出てたと
思うんですけど、皆さんものすごいうなずきをして
みんなの、
はい、で、あの、はい、びっくりしたのが、あのギルガメッシュナイトが結構天下を取ってたんですよ、ずっと、
はいはい
はい、
そしたら別のチャンネルで、はい、ええ女いい女っていうのがええ女いい女は太鼓の音に合わせて、はい、そあの何十人もいる女性がよがるっていうの番組なんです
らしい、
しょうもね、
で友達が焦ってどっちで抜こうか迷った
もうどっちしてにしてか分かんない、
そうそうそう、
大忙しいですよね、
でちょっとそのマスターの言うこのビデオはもうすでにあったんで、そこのありがたさっていうのはちょっと分からなかったですね、もうすでにあるもんっていう感じで、
例えばその映画とかでおすすめのなんかのベッドシーンというか、
あ、もうあのマドンナのボディ
ボディね、
ボディ
すごいですね、
これは
大根返すかのように当然でも喋ってくれますね、即答ですね、
あのウィレム・デフォが気持ち悪い
開演でおなじみ、
ずっとニヤニヤしてました、
あ、いいじゃないですか、 あとはあれですか、はい、その そのマドンナのやつもあるとは思うんですけれども、その実際の、まあ、アダルトビデオメーカーみたいなので、
はい、
なんかおすすめメーカーみたいなのがしますね、現在、はい、
現在ですか、すいません、サンプルばっかり見てる人間なんで、
そうですね、僕もそうです、
はいはい、DMM のサンプルばっか見てる限りですと、はい、アタッカーズみたいなのが、
コアなとこ行きましたね、はい、S1 ナンバーワンスタイルとかじゃないんですね、
いや、アタッカーズがこれすごいなと思って、はい、
すごいな、アタッカーズの凄さをちょっと教えてもらってい
い、全部ドラマ仕立てなんですよ、
はいはいはい、
で多分ですけど、昔の松竹ロマンポルノとかの流れだと思うんですよ、
はい、
でみんな寝取られちゃうんですよ、
あ、NTR というもうジャンルになっちゃいましたね、今ね、
で、すごいいい旦那がいるって毎日幸せなんだけど隣の隣人にちょっとやられちゃって、
はい、
でそっちが良くなっちゃうみたいなのばっかりなんですよ、
ばっかり
で、その汚いおじさんの演技がめっちゃうまいんですよ
隣のおじさんが汚いおじさんなんですね、
汚いおじさんなんですけど、はい、本当に、なんかこう、大体攻めるんですけど、
はいはい、
ドインドローっていうのがすごい自然なんですよ演技として、絶対もともと普通の役者だったと思うんですけど、
役者も崩れですね、
ちょっと待ってください、全部サンプルですよね、
サンプルでし
たね1分半ぐらいの中に全部凝縮されて、
全部凝縮されて最後旦那に見られるところまでやってますんで、
ありがとうございます。津村さん、マスターはおすすめの最近のメーカーとかあったりします？
自分はもうずっともうマキシング、マキシング、もう夢かなさんっていう女優さんがいるんですけども、もうずっとボンシャックのやつも何を書いても必ず絶対全部何書くのでもあなたの夢叶いますようにってその文字を使ってみんなあれなんて書いてるんだ、いやあれ AV ぞ、
あ、すごい、そうですね、ポッドキャスト、ポッドキャスト、Facebook とかですね、
はいはい、全部、はい、夢かなっていうのはもういつか本人に会えるまで、
はい、
でなんかその吉澤明穂さんとか有名な女優さんがいっぱいいらっしゃるので。なんですけど、まあ、あとは本当自分も DMM が万歳、
DMM 万歳、
はい、
いや、すごいですね、だって、はい、Facebook の最後にね、その書いてますからね、
あなたの夢かな、
全然知らない人が見たらね、うわ、すっごい気持ち悪いなと思って、
シンプルにお友達はあれ、なんて書いてあるのでたまに写真も載せると、今日は写真載せたんですね、写真載せると、なんてもの載せてんだ、お前って
言って、誰と見て
るの、なんてものって、別に。
ああ、いや、わかりました、はい、ありがとう。新庄さん、ちなみにおすすめは？
おすすめですか、おすすめ S1 ナンバーワンスタイルとアリスジャパンですかね
あすごいね、
まあまあ安定、安定感
すぐ出てくるよね、
安定感、
はい、
でもね、初めて買ったね、AV はね、AV、DVD かな、うん、だからね、僕らの頃はね
初めて買ったやつね、
それで、はいはい、まあ高校生の時なんですけど、
はい、
あのね、自販機があったんですよ、
あった、
で学校で寮生活してたんですけど、
あった、
本当にもうね、ほぼもう山の中みたいなすげえ、うん、緑の奥深いところに寮がポツンとあって、うん、でそういうなんかねないんですけど、うん、その山道のね途中にね、うん、自販機コーナーがあるんですよ謎の自販機コーナーも
うや山の途中でしょもう
しかもね部活のランニングコースとかの途中にあるからずっと気になって
あ気になるね
ずっと気になっててで何時かなあでなんかねその友達が寮から出て近くのアパートで一人暮らし始めたんですよ、
うん、
3年かな、
うん、
なんえ3年4年かな、
うん、
僕高専って5年なんですけど、
うん、
僕が3年で辞めて大学受験するために辞めてたんですけど、うん、なんかね夏ぐらいに一回戻ってきてその他の友達は 4年生だったんですけど、うん、で一人寮の近くに一人暮らし始めたっつって、うん、そこでね酒盛りとかするわけです
よ、はい、
まあ当然未成年だからダメなん
ですけど、うん、まあまあまあ
まあまあ
まあまあまあまあ
で夜中に暇だなっつってちょっとじゃあ
行くかと
行ってみるっつって、あの自販機行ってみるっつって
あそこの宝、そうそうそう宝を探しに行ってみる
宝を探しに、つっかんぼ、ござえみたいな
それがもう、ありったけどね、ありったけど
ありったけの、
はい
で、うわー走って、みんな焼酎とか飲んだらうわー走って行って
行って
うわー取れたっつって、頭グワングワンしながら2000円かなんか入れて、うん、ガシャンってきて、タイトルも見ずにですよ、もうで、戻ってきて、うん、見た AV が、うん目尻でした
何
目尻シリーズ
女の尻と書くやつ
目尻シリーズ
あなんかあったわー分かる分かる、
はい、鈴風アンナですね
あ
でしたね
なんだろうな、はい、あタイトル覚えてるわ
なんですか
ピーマンと桃色掃除機ってタイトル最初のやつ
誰出てるん
ですかもうそれだ全然覚えてないあなんかね、
はい、
男優の島袋さん ていう。
はいはい、島袋さん。
はい。もう今ベテランベテランの
大御所、
大御所になってる島袋さんがすげえまだペーペーで、
はい、ペーペーで、はい。
なんかすげえ怒られながらなんかナンパしてた。はいだからそれだけは妙に覚えてる。
怒られながらナンパ、ね、
ピーマンと揉める掃除検索しても出てこないよ。
出ないんすか、
う
ん、何ですか、裏なんですか。
いや違う、もう古すぎて。
あ、古すぎて、
うん、
古すぎて、ね、
すごかった。だってあれもあれをどうしたんだっけ、はい、なんかね、
はい、
駅前の本屋にあったのを、
はい、
2200円だったのを、
はいはい、
なんかね、一番あの老けてる顔のやつに買いに行かせたんだよ、
はいはい、大人に見えるやつね。
そうそうそう、はい、もうキッズリターンと同じやねやってることはね。
そう
っ
すね、うん、キッズリターンもね、
キッズリターンレベル、はい、
ポルノ映画館に入るのにね、はい、社長っつって
で、それで 買,、はい、で買いに行かせて、はい、でみんなで見て、
はいはい、
でその日からね1週間ぐらい、
はい、
さっきの津村さんの話じゃないけど、
はい、
まあ、個別コーナーというか、なんかこう
個別コーナーね、
個別コーナーというか、そのレンタルリストみたいな
リスト、
うん、はい、ができるの。次は誰々が借りる、次は誰々が借りるみたいな、ーノートに、
はいはい、
もう 100人ぐらい名前が連なるんだよ、その、
はいはいはいはい、図書カードみたいな、
図書カードみたいなそう、1週間で返せよみたいなやつで、でもなんかもう50何人目で亡くなっちゃったな。
50何人いったらすごい、
いったいったいった。いやー懐かしいね。
ちょっと思い出してきたんですけど、
うん、
全然僕の話じゃないんですけど、
うん、
おじいちゃんが僕高1の時に亡くなったんですよ、
はいはいはい、
で、遺品整理とかするじゃないですか。そしたら、
おお、まあ、だいたい見えてきたよね。
結構東大元暮らしです。おじいちゃんの寝てたベッドのとなんか、ね、枕元の戸棚があったんですね、
うん、
戸棚すって開けたら紙に包まれたビデオテープがですね、数本出てきたんです。
お
ゴロリンチョと、
お
獣巻物の裏切りでした。馬とかとやって
た。おじいちゃんかなりすごいね。
でなんか注文リストみたいなのも入ってて、あこれはなんかそういう定期的に割とそうゴロゴロって出てきたんで、でおばあちゃんがもう涙ながらにこれ処分するのももったいない、あんたこれ見えへんけ、
いや見ないわ
16歳
に獣巻物を渡してくるおばあちゃん、
おばあちゃんカオスでしょ。
あーすごい、
ね、呪いかなって思ってそういう体験ないです
か。獣巻物をね、
はい、
仕入れたね、
はいはい、
おじさんを知ってるんだけど、
はいはい、
あのまあ、ちょっとあの語弊があるから実名は出せないんだけど、
出せない、はい、
その人は獣巻物をいろいろ仕入れて日本に獣巻物を定着させた第一人者、
業界人です、
業界人、
はい、
で震災があった時に、
うん、
自分は何かできることはないか
ってい
う、
はい、
そうだと、
はい、
あの獣巻物を流そうって言って、
流そうどこで何を
あのなんか、はい、あの女川だかなんだかあの町の、
はいはいはい、
なんかもう本当潰れちゃった映画館をみんなで掃除して、はい、でそれを獣巻物をかけて、はい、なんかキリン対金髪みたいなやつよでそれをやりますっていうのをあのチラシを安いの、はい、B5 のやつを手書きで作ったのをもうその避難所とかにバンバン配ったんだって。
ほう、
そしたらもうね映画館が、
はい、
もう人立ち見とかそういうレベルじゃなくて、
はい、
おじさんたちで人が溢れるくらい
溢れ返ったんですね。
でもうね、はい、みんなこれが見たかったと
お
って言ってもうみんな見に来て、
はい、
でもうねそのもう震災直後ですよ、それ
直後、はい、
本当に生きててよかったと思ったんですよね。あのなんていうの、人のために役立ったなと思ってとんでもねえ光景だよ、それ何やってんだお前、
すごいです、ね、地獄絵図、
地獄絵図だよ、
地獄絵図、すごいですね。まあでもやっぱそういうことですね、極限状態で何が求められるかってやっぱそういうことですね。あのペリリューっていう漫画あるの知ってます？ペリリュー島の潜伏のあの ルポじゃないですけど、
ペリリュー、
ペリリューっていう、
ペリリュー知らない、
昔あの第二次世界大戦の太平洋戦争時代の日本兵の、
はいはい、
おじいちゃんかな、
はいはい、
なんか日本兵の主人公がペリリュー島に潜伏して、
はいはい、
でその時の極限状態を描いたものなんです。結構あの絵柄は可愛らしいファンシーな絵柄なんですけど、すごい内容があのハードな、
あーハード系、
そうそうそうそうなんですけど、それで洞窟にね仲間、うん、数十人の仲間と一緒に潜伏してるわけですよ、
うん、はいはいはい、
で主人公は絵が描けるんで、
うん、
で、風景画と描いたりとか、ね、
うん、
女性の絵描いたりとかしてたんです、うん、だからその、ある時に、片身のね、家族の写真を見せてもらって、うん、その人のね、絵を描いてあげたりとかっていうのをやってあげてたんです、うん、そしたら、ある日、ちょっと女の裸描ける
から、あー、絵が描けるから
女の裸を じゃあちょっと書いてみますって言って、おおこれすごいねっつって、じゃあちょっと影行ってくるわっつって、みんな俺も書いてくれ俺も書いてくれみたいな、はいはい、でみんなそれあのエロい絵を書いてもらって、みんなあの洞窟で
頑張って
処理するっていうところすげえな経
緯、いい話だね、
いい話だ、そういうことなんですね、そういうそういう、は
い、ということで、
そういうの大事にしていきたい、はい、
エロは世界を
救う、エロは世界を救う
会お届けさせてもらう、ね、ちょうどいい時間なんで、
いい時間ですか、はい、
そろそろ終わりにしたいなと思います。
告知とかします、いいですか、
ね、告知やりましょうか、
タイムリーなもんじゃないですか、もしかして
告知やりましょう、
告知やります、
はい、
一応、
はい、
じゃあ告知、
はい、
はい、ちょっとね、まあ、いつ頃これ、ね、世に出るものかわかんないですけども、一応ですね今見えてるのは8月の24日、
はい、
金曜日、
はい、
はい、こちらですね、私ども、東京ミルクホールでですね、あの劇団に所属してるんですけど、そちらの月一トークイベント、
はい、いつものやつですね、
はい、世界痛快伝説ミルクブレイクっていうね、はい、やってるんですけども、そちらですね、なんとこの回、主催のサノバビッチ先生がですね、お仕事で来れなくなってしまいました。でも決まってたんで、日程そのままで行きますと、
はい、
じゃあどうするのかと、答えのはどうするんだと、
はい、やんない、
なんと
やんない、
やんないのかなと思ったんですけど、なんと、我々東京ミルク放送局、
はい、
メインで、
はい、
やるということで、
はい、
じゃあちょっとこの日だけ、ミルクブレイクを我々乗っ取らせていただきます、
はい、
はい、
ということで、はい、まあ普通に公開収録ですね、
は
い、
そうですね、もう一回やると、
もう一回や、夏もう一回やるぞと、
もう一回やるぞと、はい、なんで、東京ミルク放送局、
はい、
ウィズ、はい、東京ミルクホール、はい、フィーチャリング冷蔵コマさん、
あーついに来たついにやつが来る、
我々、暑い夏の日にや
つが来る、暑い夏の日についにやつが来る、
はい、
ゲスト初めてですね、うちらね、イベントで
ゲスト初めて
ですね、
あ、そうですね、なんだかんだでそうですかね、
はい、はい、
なので、これを聞いてる方、
はい、
ぜひ来てください、
はい、
はい、東京ミルク放送局に任せた結果お客様が減ってしまったというと、
寂しいですね、
我々はもう切腹自害をするしかありません、
はい、
はい、のでぜひ来ていただきたいなと、
普段ね2人ぐらいしかいないんで、
そうですよこのね見渡す限りでは、ね、いや2万人来てますから、
今日も2万人来てるんで、次は4万人来てもらえればなと思います、
はい、はい、4万人、
はい、
はい、来ていただければと
思います、もう一回ね、8月
24日金曜日です、
8月24日金曜日、はい、何時からですか、
19時会場、はい、19時15分から桜シリゾーということでですね、
はい、
はい、始めさせていただきます、
は
い、
場所は
、
はい、
京王井の頭線池上駅徒歩0分、はい、バーガリガリというバーでやらせていただ
き
ます、
はい、はい、料金
1500円プラスワンドリンク、
はい、
はい、
という形で、はい、冷蔵庫もちょっとお呼びして、
はい、だからもうやることといえば、はい、昔僕ら東京ミルクホールの、
はい、
今夜はいい感じというイベントで、はい、毎回ですね、死ぬまでに見とけっていう演劇人として死ぬまでには見ておいた方がいい、
はい、
名作映画を見て感想を言い合う会にな
って、
それをちょっと今回復活させようかなと、
あ、はいはい、
それからね、映画を続けますし、はい、で映画好きのね冷蔵庫さん来ていただいて、はい、なんで、まあ、普段冷蔵庫マンファミリー会っていう冷蔵庫マンさん主体の飲み会でやってるようなことを、うん、今回ねちょっと皆さんの、うん、公開でやれればなというふうに思ってますので、
はい、
はい、そんな感じですよね、
はい、
ぜひぜひお時間作ってきていただければ、またね週末の金曜日の夜ですので、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
はい、はい、
シャマさんの方が何ですか、
特にないですね
ないですか、
はい、
はい、じゃあまあいいですかね、
はい、
はい、
ね、あ、応募の方法は、
ん、応募の方法、メール応募、
そのイベントに行くのに
どうやって来てもらえば、
フラット行けばいいのそれ、
まあ、一応予約フォームみたいなのありますけど、
ああるん
です
、はい、
面倒くさいんでフラット来てください
、はい、分かりました、
全然大丈夫
です、すげえ雑だよ
全然大丈夫です、はい、もう一フラットで大丈夫です、
はい、分かりました、
はい、
はい、じゃあ皆さんお待ちしております、
はい、まあ、はい、あとは番組やってるメール、ね、ご意見ご感想等も
お待ちしております、
はい、メールの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp tf-tms.jp までよろしくお願いします、
はい、そうこうした間に、見てたプレデター2が終わっ
ちゃいました、終わりましたね、
全然何を
やったかさっぱり分からなかったけど、
何も分からなかった
プレデター2は流れたということは事実です、
流れたということで、
はい、
はい、ね、はい、なんでまたね、
はい、
なんかこんな感じで公開で、まあ、今度もやりますけど、
はい、
はい、できればと思いますのでね、
はい、
はい、ね、よろしくお願いいたします、
はい、
鶴、はい、さんどうも今日はあり
がとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、はい、なんか言い残したことがある、
そうですね、なんかあれば
いますか
いや、今日は本当にありがとうございます、
はい、
ただありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい。 った。風谷さんもありがとうございます。
いきなり振る
ね、あのいいお店です。いいお店です。DVD がもうそこら中に、
はい、そこら中に貼ってありますね。はい。茶間新城の作った角ハイボールが飲める。
はい。
そうですね。はい。ことですね。
はい。
はい。といったところで、はい、今回も愛と雪とかのとちょっぴりちょっぴりかな。
ちょっぴり。
たっぷりの位置でお送りしました。東京ミルク放送局ここまでのお相手は新城ゆきと。
茶間2018と。
はい、あ、すみません、盆栽くん、つむらです。
はい、でした。はい。
え？お疲れ様でした。
たださんも、はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。
はい、バハハーイ。